主イエス様は、私たちの証人として、父なる神様の御前にお立ちにくださるお方です。主イエスは、私たちを愛される愛のゆえに私たちのための殉教者となってくださったお方です。イエス様の血は、主イエスが十字架の死に至るまでも忠実であられたことを証明しております。主イエスに特徴的であったことは、死に至るまでも忠実であったということであります。イエス様は忠実なる証人です。この次に、死者の中から最初によみがえられた方としてのイエス様について考えてみましょう。最初によみがえられたということは常に支配権を与えられているということを意味しているんです。特に自分の後から生まれてくる兄弟たちに対しての支配権を持つことを意味しているのであります。ロマ書8章29節に御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですという御言葉があります。イエス様は教会の頭です。イエス様は多くの兄弟たちの中の長子なのです。第3番目に、地上の王たちの支配者としてのイエス様について考えてみましょう。主なる神とサタンとの戦いは目に見えない世界で戦われているんです。私たちの戦いも多くはこの目に見えない世界に起こる戦いなんです。エペソ書6章中2節に私たちの戦いは血肉に対する、すなわち人間に対する目に見える世界に対する戦いではない、悪霊に対する戦いであると書いてあります。けども悪魔はこの戦いにおいてしばしばこの世のものを器として道具として用いるのであります。特にこの場合はこの場合に地上の王が悪魔の道具として用いられるのです。主イエス様はすべての敵がご自分の足元にひれ伏してしまうまでご自分に敵対する者に対して戦われるのであります。このイエス様の挨拶に対する教会の答え、キリスト者の群れの答えは第2番目になりますけれども、イエス様に対するイエス様の御業に対する賛美なのであります。まず第一にイエス様が私たちを愛してくださったことに対する賛美です。第2番目には、イエス様が血を流して私たちを罪から解き放ってくださったということに対する賛美であります。第3番目に、イエス様が私たちを王として、また祭司としてくださったということに対しての賛美です。まず最初に、主イエス様が私たちを愛してくださったということについて考えてみましょう。私たちキリスト者は、イエス様の愛によって、この世から選び出されたのです。主イエス様の愛が、私たちの喜びの土台です。私たちは、主イエスに愛されているということが、私たちの心の喜びでなければなりません。それは、イエス様が私たちを愛してくださったというだけではなくして、イエス様が今日も、またこれから永遠に愛し続けてくださるということに対しての喜びなのです。三章中九節を見ますと、罪を犯したラオデキアの教会をも、イエス様が変わらずに愛しておられるということがわかるのです。イエス様の懲らしめはイエス様の愛の証拠なんです。主イエス様は万物の支配者であり、 Ono o de aru bakere de vanak, watashtachio, sumi karatogi hanach. Imamo, watashtachio, aishte idekuda saru okatanandis. Yesamani aisare diru, to yukotova nanto, shi avasena koto de hanasho. Yesamatono machivare no dodai va. Yesamano ae niarunodis. Daini bammeni, shu yesama ga, sono chi niyotte watashi tachi o tsumi kara toki hanatte kudasatta koto ni tsuite kagaete mimashou. Shu yesama ga, watashi tachi o aishite kudasaru no wa yesama ga, watashi tachi o tsumi kara kaihou shite kudasatta kara desu. Yesama to no majiware no dodai wa watashi tachi ga tsumi kara no kaihou o atae rarete iru toyukoto desu. 主イエスはすべての人のために十字架にお付きになられました。しかしイエス様の十字架はすべての人にとって個人的に罪からの解放のただ一つの拠り所として体験をされなければなりません。罪とは何であるかということを知る人だけがイエス様の十字架を通して罪からの解放を体験するのです。主イエスの十字架による解放を体験した人だけが罪とは何であるかということを知ることができるとも言うことができるのです。罪とは人を縛りつける力です。そして救いとはこの人を縛りつけている力から人を解放して自由にしてくれる力です。罪に縛られている奴隷は自分の解放のために何をなすことができるのでしょうか。そのような人は自分で何もなすことはできません。ただ主なる神だけがそのような人を解放することができるのであります。イスラエルの民は子羊の血によってエジプトから解放されました。子羊の血が解放のための代金として支払われたのであります。この解放のための支払いはただ一度だけ行われて、これで全てが解決されたんです。ロマ書5章9節に、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちと書いてあります。またヘブル人への手紙の10章の14節に、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと書いてあります。主イエスの血による罪からの解放はすでに完成していることでありますが、罪からの清めについては、御言葉によって私たちは日々新たに清めを得ることが大切なのです。エペソ書5章26節に、御言葉により教会を清めて聖なるものとするためとあります。罪の許しの確信こそ、罪からの本当の解放なんです。詩編32編1節に、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人はとあります。第3番目に、主イエス様が私たちを王として、また祭司としてくださったということに対する賛美です。これは、主イエス様の私たちに対する愛の表れであり、また私たちを罪から解き放ってくださったことの意味です。私たち信ずる者がイエス様に愛され、そして罪から解放されているのは、私たちが主なる神に仕えるようになるためなんです。主なる神に仕えるということが大切なんです。私たちは決して救われるために救われたのではありません。救いによって、 사이시 너 타밍아 스쿠리 다 사르디로노데스 예사마니오테스 그 와가다시도와 오 토나리 사이시 토나테 슈나루 카미토 히토 토노 스카이루 모노니 사르노데스 사이시 토 사르다 히토 타치와 호카노 히토 타치오모 예사마노 토코로에 連れて来ようとするのです。このために、祭司とされたすべての人々は、他の人々のために祈るのです。祭司とせられた人たちの特徴は、主なる神に対して祈り、他の人々のために、主なる神様に取りなしの祈りをすることです。祭司という人たちは自分を忘れて、そしてイエス様が他の人たちの生活の中心になるように努力をするのです。ヨハネはアジアにある7つの教会がこのような意味において祭司のためであると言っているんです。祭司であることの特徴はまず第一番目に神の前に祈り人として、そして礼拝者として立つということであります。黙示録一章に実節に食台のことが述べられています。食台というものはいつも昔は幕屋の中に置かれていたものでありました。これと同じく祭司たちの務めも人の目に立つところで使えるのではなく、人の目の見えないところ、すなわち主なる神だけの御臨在されているところで使えることでありました。しかし、それと同時に、祭司はまだ人の前に立って、主なる神の口となるべき務めをも持っているのであります。すなわち祭司は、祈り人また礼拝者であると同時に預言者であり、また証人でもあるのです。すべてのキリスト者は一方において、主なる神の前に立ち、祈り人として礼拝者となるように召されているのであり、他方において人の前に立ち、イエス様を拒む者ではなく、イエス様を証しするものとして召されているのです。五節六節に出てくる私たちが主なる神に愛され、罪から解き放たれ、祭司として召されているということは素晴らしい体験であります。このような体験から、キリストに栄光と力とが常しえにあるように、という賛美が生まれてくるんです。愛され、解き放たれ、召されている。その当時の信者たちは、キリストに栄光と力とを与えるならば、必然的にローマの皇帝に与えるべき栄光と力とを無視しなければならなかったんです。キリストを拝むことは皇帝を拒絶することです。これは彼らにとって戦いであり、冒険でありました。キリストを拝む者は迫害を覚悟しなければならなかったのです。主なる神に祈る人は必ず神の口にさせられるのです。そうすれば必ず迫害を受けることになるのです。しかし、キリストに栄光を与えることがヨハネの切なる願いでありました。栄光という言葉は黙示録の中で17回出てきます。イサヤ書五章三章二節に同じ意味の言葉が出てきます。 輝きもなくとなっていますが、言語によると栄光がなくということです。主イエス様はこのように来られた時は見るべき何の栄光もお持ちになれませんでしたが、引き上げられた今は限りなく栄光を持っておられます。すべてのものが崩れ去っても二つのものは必ず残ります。すなわち信ずる者たちの群れのためには恵みと平安が残ります。そしてイエス様のためには力と栄光が残ります。この五節六節に出てくる賛美は黙示録に送る最初の賛美であります。ヨハネはパトモスという島にいました。そして主なる神はこのパトモスという島をご自分の御臨在によってエデンの園に変えたのです。パトモスの島に一人で取り残されたヨハネの苦しみと悩みとは主なる神の御臨在のゆえに比較的軽いものとされたのです。ヨハネが自分の主と主の流された血潮のことを思うときに、ヨハネの苦しみと悩みとは拭い去られて、ただ感謝だけが